山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回は山梨大学医学部看護学科のオープンキャンパスについてご紹介します。早速詳しいお話を山梨大学医学部看護学科の神崎由紀教授に伺っていきます。神崎先生、よろしくお願いします。
山梨大学看護学科の神崎です。本日はよろしくお願いします。
お願いいたします。まずは改めて山梨大学看護学科の特徴についてご紹介いただけますか。
はい、山梨大学看護学科は1学年の人数が60名と他の大学の看護学科に比べると少ないことが特徴だと思います。人数が少ないと学生同士お互いの理解がしやすいため、仲良くなることや協力し合うことにつながっているのではないかと思います。また教員から見ても学生さんを理解しやすく、学習のサポートがしやすいという良さがあると思います。
はい、
また看護学科では看護師の資格を取るための学習だけではなく、学年の中で選抜された学生さんにはなってしまいますが、4年間で保健師や助産師の資格を取るための学習をすることもできます。さらに医学部の看護学科であるということも特徴だと思います。チーム医療が重要だと言われていますが、学生のうちから医学生と交流する機会があるため、将来他の職種の人たちと意見交換する力につながっていくのではないかと思います。また主に実習する病院が近くにあるという学習環境の良さも特徴ではないかと思います。
学ぶ場としても、人間関係を築く場としても非常にいい環境が整っているんですね。
はい、そうですね。
はい、そして令和3年度の医学部キャンパスのオープンキャンパスはウェブでの動画配信とオンライン相談会で実施ということなんですけれども、こちらについても詳しく教えていただけますか。
はい、高校生の皆さんには大学にお越しいただき、その雰囲気を体験していただきたかったのですが、とても残念ですが、新型コロナウイルスの感染対策として今年度も医学部キャンパスではウェブでのオープンキャンパスにすることになりました。
はい、
そのため少しでも看護学科の魅力をお伝えすることができればと思い、現在準備をしています。現在のホームページからは昨年度に昨年した動画が視聴できますが、今年度は昨年度のものよりバージョンアップし、在校生や卒業生など学生の視点で学生生活や看護を学ぶ魅力についてのメッセージを配信したいと思っています。
はい、
また8月11日の水曜日にはオンラインでの進学説明会を実施する予定でいます。看護学科の教員または在校生と1対1で話をしながら、高校生の疑問にお答えできたらと思っています。また助産師課程については毎年多くの高校生が興味を持ってくださいますので、希望される複数の学生さんを対象に説明会という形で助産師課程の担当する教員から説明させていただいて、皆さんの疑問にお答えする時間を作る予定です。進学説明会は予約制になっています。7月の下旬から受付ができるようになる予定です。大学のホームページからアクセスいただき予約いただければと思います。
はい、やはり疑問に思っていることは留学前にしっかりとね、知っておきたいという生徒さん多いと思いますから、とてもいい機会ですよね。進学説明会は予約制で7月の下旬から受付ができるようになるということです。ちなみに神崎先生も山梨大学のご出身なんですよね。
はい、私は合併前の山梨医科大学の出身なのですが、もともと医学部キャンパスのある中央市の出身で、地元に看護学科ができたということで少し興味を持ち始めました。もともと健康なのであまり病院にお世話になったことはなかったのですが、この大学に入る前に保育士になる勉強をしてたんですね。そこで障害のある子どもたちと接して、こうした子どもたちに関わるのに看護の資格を持っていると良いのではないかと思ったのが最初のきっかけです。 実際に看護を勉強していくと治療に関わることや病気を持つ人を支えるということだけでなく人の暮らし方とか気持ちまたは価値観に深く関わる職業で正解がなく、常にどうしたらいいか考えるっていう学問なのと知り、さらに興味を持ちました。
医学として の, その知識を持っているというだけではなくて、やはり一人一人患者さんそれぞれに人生があって、それぞれの価値観があって、そういうことを理解した上で接していくのが非常に大事なんですね。
とても興味深いと思います。
そして具体的に神崎先生が今研究されている研究ってどういうことなんでしょうか。
はい、私は主に保健師の資格を取るための科目を担当しているのですが、保健師は地域で暮らしている人々の健康増進とか疾病予防など、人々が地域で健康に暮らしていけるためにはどうしたらいいかということを考えています。そのため多くの方がイメージされる病院での看護とは少し異なるのですが、看護職というふうに言われています。私は特に地域から孤立している高齢者の健康や生活を支えるために地域で働く保健師や看護師がどのような支援ができるかについて研究に取り組んでいます。
これから高齢化社会がどんどんどんどん進んでいきますから、とても重要な研究ですよね。
そうですね、
はい、山梨大学で学び、そして再び山梨大学で教える立場となって活躍していらっしゃる神崎先生なんですけれども、現在の山梨大学看護学科の様子はいかがでしょうか。
そうですね、最近の学生はとても真面目だと思います。感染症の対策もあり、対面とオンラインを組み合わせながら講義が行われていますが、講義を欠席する学生も少なく真面目に取り組んでいると思います。でまたコロナの影響で学内のインターネット環境がとても良くなり、学内のラウンジもとても整備され、看護学科の建物の中が明るく感じられるようになりました。そのためか講義のない時間にも学生が学内で自己学習していたり、友達と話をしたりする姿をよく見かけます。このコロナが落ち着けば部活や交流がもう少しできるようになって、もっと明るい雰囲気になってくるのではないかと思います。
学ぶ場の雰囲気ってとても大事だと思います。明るい雰囲気ができているっていうのはいいですね。そして真面目に熱心に学びにね取り組んでいる学生さんが多いということもしっかりと伝わってきました。ありがとうございます。では山梨大学看護学科のオープンキャンパスについて興味を持った学生の方や親御さんはどちらをチェックすればいいでしょうか。また神崎先生からメッセージもお願いできますか。
はい、実際に大学にお越しいただけないのはとても残念ですが、少しでも看護学科を知っていただけるように準備しています。7月の下旬には新しい動画をアップロードし、新学期説明会の申し込みができるようにいたします。山梨大学のホームページまたは山梨大学ウェブオープンキャンパスで検索していただき、ご確認いただければと思います。ウェブではありますが、多くの皆様にご覧いただき、進学説明会にもぜひ参加していただけたらと思います。
はい、神崎先生、今日はご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。